笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、新年一発目の
明けおめ、明けおめ、
今年もよろしく。
食いすぎた、ちょっと
お願いします。
よろしくお願いします。明けおめことよろ。
はい、はい、今年は虎の次なので
うさぎだね。
うさぎ年ですね。
うさぎ年だよ、
はい。
うん、目真っ赤になんかなってない？
なってません。
なってる。俺飲みすぎ。
え、二日酔いですか？
吉祥寺で飲まされちゃった。
新年会ですね。
そう、
新年会も、うんうん、はい、うん、
で、今年もだからね、金達はちょっとまあ一年の経は元旦にやるって、まあ6日になっちゃったけどもさ、
はい、
気合い出ていこうかなと、
はい、
うん、思ってんだよね。
はい、
今年は結婚しようかな俺。
え、
嘘
それ
あ4月1日じゃなかった、しまった、間違えた。
でもあれですよね、今年も引き続き新野さんブレイクする。
僕はずっとブレイクですから。
ですかね、
うん、あのブレイク、ブレイク、人生ずっとブレイク、ブレイクで壊れっぱなしって感じで。
ね、壊れちゃね、ダメですよね。いや、
壊れてるんですよ。うん、あなた最近どう？
最近はですね、うん、引っ越しが終わって、
うん、俺も一緒じゃん、だから引っ越し、お互いだから。これ最近さ、俺の知り合いみんな引っ越しなんだよね。
引っ越しブームですね。
引っ越しブーム、引っ越しブーム、うん、引っ越し貧乏とか引っ越し後の風邪引き。風邪引きとか。
なるほど、
すんげえ多いんだよね。
うん、
なんで年末引っ越してんだよみたいなね。
年末忙しいらしいですね。
うん、そうで、年が明けたんでちょっとね、体もね、体調も元に戻しながら、でもお正月はねやっぱり飲み会多いんだよ。
多いの、はい、年末に引き続き。
そうでも体ボロボロでしょ、まあ、そんな時にはねさっぱりと行きたいね。
何が食べたいですかね。
お蕎麦でしょ、やっぱり。
やっぱり
お蕎麦でしょう、やっぱりね。つるつるっとね、頭もつるつるって感じのね、ゲスト、いやいや、ね、はい、
サクサクっとね、
サクサクっとね、
あの、うん、天ぷらもね食べて。
そう、いや天ぷらだから脂っこいからまあいいんだけどね。今日はだから天ぷらからお蕎麦にいうような話にこうなっていくんですね。
うん、なるほど、うん、それでは本編を交互期待ということで、
うん、これ何、何、もう一回言って。
交互期待ということで
え、あの今年はあの1本につき何回以内の紙は
1回1回言ったね。
もう1回噛んじゃったじゃん今、
はい、今日はもう紙ません。もう
2回噛んだって今ねダメじゃん、もう噛みまくりだよ。甘噛みぐらいにしといてね、香り。
はい、
今週&今年もよろしくお願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
いつも先週年末に引き続き山中博之さんをお迎えしてお送りしたいと思います。世田谷区うなねで天ぷらと手打ちそばのお店うなね山中を開いていらっしゃいます。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。一見やっぱ格闘家ですよね。
そうですか、うん、はありがとうございます。
あのホームページも見させてもらったんですけど、何ですか、あのジャッキーちゃんじゃないけどなんかあの格闘家っぽいあの振る舞いとか。
まあ、まああれはですね、うん、
ジョーク、
ジョークです、ジョークです。
真剣じゃなかったの、はい、あれ。
まああのまあ、これ撮ったのがうちの弟でして、うんうん、まあ、あのカメラマンやってるんですけど、まあ、兄貴面白いことやれよと、まあ、言われたので、うん、ちょっとやってみた次第です、ね、
これでも言われるでしょかなり。
え、言われます
ね。この年の方がひげ伸びてますよね。
だいぶあの酔っ払って自分で切っちゃったんですけど、
はい、あ、本当はもっと伸ばす派なんですね。
そうっていうか、まあ、はい、あのそうです。
ヒゲって多分伸ばしてかっ 伸ばせる人って結構少ないですよね、うん、あの密度が割とないといけないとか、
うん、そうなの。
あと、
まあ、そう、ね、そうですね、
そうそうそう、
俺ね結構ね、あのなんか濃いっつか毛が太いんですよ、だからサラサラしてないからこういうなんか長嶋茂雄系、
でもこっちの方はねそんなにな
んか、
う
ん、こっちじゃ分かんないよラジオの方
ほっぺの方、ほっぺの方
一応手入れしてんの
ね、そうそうそう、
手入れしてんの、
ね、山中さんのひげも結構立派ですね。
おそばをこうすすりながらひげがこうかかったりとかしますか。
いやしますですね。あ、お客様にはしないです
よ。もちろんもちろん。
私が自分で食べてる時にちょっと自分で毛食べちゃうことはよくあります。
ですよね。
はい、
お客さんに言ってるなんかね。お客さんにおひげ乗っかってたりとかしてね、かき揚げじゃねえかみたいな、ね。
それはまずい。
まずいですね。はい、そんなことのない本当に美味しい爆笑したのない。
想像しただけで面白い。
僕らひげの店主と。お客もヒゲでヒゲヒゲそば食い状態みたいだね。
はい、うん、楽しいです、うん、
でなんででもさちょっと待って、なんでさそういう格好したかって、やっぱ空手につながってんのこれは。
いやーまあどうなんですかね、この時私空手やってなかったんですけども、まあまあそれ本当に見たりするのも、先週もダイナマイト出たばっかりなんで、
ね、あ出たばっかり出たんだ、大丈夫、あのエビゾーとかってなんかバトってない大丈夫
あっってない、そうですね、ちょっとはい、それもよく言われます
何かもうファイティング、いいね、大晦日からねちょっと僕も血熱いんでちょっとね格闘家系なんで、はい、そうか、ダイナマイトにも出て、でもあの時でもスタジオいましたよね、おみそか。
あ、いました、いました。
まだです。
はいはい、そうね。ということで、もう訳がわからないと思うんで、はい、ぜひですね、皆さん、うなねさんのホームページ見てもらうと、何言ってるのか分かると思います。はい、うなねってね、宇宙のうに、はい、なは、女性のな、
奈良県の
名ですね。奈美ちゃんの名じゃないですね。はい、で、根っこのね。お宮の姉ちゃん出んだからって
大丈夫ですか、
うなね、ね、今年もね、はい、今年も来年もね、はい、でうなね山中という、はい、上山中の山中と言ってもらえれば、はい、ウェブの方が見れますね。そこで、大将山中さんのおかしなですね型体の型がちょっと見れるかなという感じですね。
そうですね、
はいはい、あの棒はあのおそばをこう
はいノース、うんうん、まあメモメモ
メモですね、
はい、
でお蕎麦もいいなと、
はい、
天ぷらの天一さんの修行がありました、
はい、
でお蕎麦もいいなってなんか思い始めた時に、はい、引き寄せるかのごとくお蕎麦のこう出会いがまたあるわけですよね。
そうですね、
お蕎麦の、はい、まあ、じゃあ天ぷら、うん、天一さんもちょっとまあ一旦その卒業させていただいて、はい、新橋の本陣坊ですか、
は
い、
そうですね、
はい、ここも結構有名な、
もう新橋界隈でも、もうすごく有名なお店ですね、うんうん、はい、
で今までさ、はい、9年間天ぷらで修行してきたら、
はい、
天ぷらだけでも、まあ、とりあえず飯は食おうとも食えるわけじゃないですか、
はい、
でお蕎麦の肉とまた1年生ですよね、扱いは。
そうですね、
また辛かったんでしょ、また
まあそうですね、まあ時間帯もですね、まあ店員さんの時もかなり長いと自分では思ってたんですけれども、うん、まあその日じゃないぐらいもっと長くてですね、まあ、正直ちょっと、うん、面食らった部分もあったんですよね、
う
ん、
時間も労働時間のその長さというか、
はい、
まあ、でも、まあ、そこはね、いわゆる労働法どんどんじゃなくてデッチ奉公に入ると、
はい、
まあ、きついですよね、どこもね。
そうですね、
きつくて当たり前なのも天ぷらの店員さん で体験済みなのに、それでもすごいっていう、
うん、うん、まあ、もちろん、まあ、天一さんでもですね、まあ、料理を含めいろんな部分で勉強させてもらったんですけれども、まあ、まあ普通の方思う、まあ私もそう思ってたんですけど、やっぱり同じような流れなのでね、同じようなことやればいいんだなみたいなのが正直あったんですよね。ところがまあこの本、まあこと本陣坊さんに関してはまあ何て言うんですかね、料理の内容もまあ天一に比べるともう何十種類も多くてですね、まあそのまあ、スピードですね、うん、それについていくのが結構、まあ、まあ正直ちょっと最初びっくりしたんですけどね、うん、
お蕎麦屋さんだからそんなに料理って数なさそうじゃないですか。
そうなんですよ。
蕎麦茹でてなんか付き合わせてなんかあるっていうぐらいで、はいはいはい、まあ、確かに蕎麦茹ではスピード勝負ですからね、
はい、
30秒から1分ぐらいで上がっちゃうんだろうけども、
はい、
何がそんな種類が多かったんですか。
まあ例えばですけども、天ぷらだとですね、ある材料を並べといて、それを順番に揚げていけば天ぷらっていうものを
つけてね、
そうです、
揚げていきますよね。
もうそれ要はだから下準備がすごく大変なんですよ、天ぷらは逆に。
そうですね。
ところが蕎麦屋っていうのは、まあもちろん下準備もしっかりなんですけれども、その時から始まる、例えば卵焼きを焼きなさい、で本陣坊さんに関しては生物も扱っていたので、お刺身のじゃあ3人前のお作りを作りなさい、まあこういう流れがすごくその場その場で変わってくるので、なんていうんですかね、対応力がないとまあできない感じの職場だったんですよね。
長い時間をかけて仕込んで作るものもあれば、
はい、
スパッと出すものもある。
そうです、そうです。
それがもうごちゃごちゃにミックスで入ってきて、
そうです。
それ、まあ、そのことが全部頭に入って、しかも対応スピードも対応できてて、
はい、
で蕎麦は蕎麦でいい場面で出さなきゃならないと。
そうなんですよ。
これは
そう、うん、お酒も、まあ、その当時今ほど焼酎が流行ってないところで、私が入った時は日本酒メインの時だったので、その当時でももう 40、50 種類の日本酒がありましたんでね、はい、それも覚えてお客様に対応できないといけないですし、常にもう勉強勉強勉強で、はい、
と本陣坊さんで4年ですか。
はい、
4年間でこれやっぱ天ぷらは6年目に天ぷら揚げさせてもらいますけど、お蕎麦では何年目にこう蕎麦をあったんですか。
はい、
うん、
お蕎麦はですね、それでもやっぱり3年目ぐらいですかね、まともに打ち始めたのは。
それまではこう下働きというかいろんなことを、
そうですね、
やらさせてもらって、
まあ、皆さんどこのお蕎麦屋さんでも職人さんでもそうだと思うんですけど、まあ、ある程度早く店に入って自分のノルマの仕事を終わらせて先輩についてそば打ちを見させていただいて、で自分の休憩時間にまあ、練習粉っていうのがありましてね、まあ、要はすごく安い、あまり状態の良くないそば粉っていうのは売ってるんですよ。でそれをそば粉屋さんにお願いしといて買って、まあ、ちょっと時間があればそれで練習するですとか、あと休みの日にお店に行って、まあ、誰もいないですよね、だからまあ好きなだけ練習するとかです。
すごいな。
まあそれはまあ皆さんやってることですよ。
いや、まあ、それにしてもですよ、それにしてもそのね、今はお金にすぐならないようなことを、はい、もう未来に向けて自分への投資をずっとやってるわけですよね。
そうですね、それはありますですね。
で、都合を合わせて13年ですか、
はい、
修行して、
はい、
いよいよその独立開業ということに、
はい、
まあ、これどうですか、その普通ここまで技術持ったら自分で開業するよりもなんかどっか入った方が楽かなとか思うじゃないですか。
うん、そうですね、
それはやっぱり開業に向かったっていうなんかきっかけがあったんですかね。
いやですね、まあ、私これ個人的な考えなんですけれども、やっぱりね、我々職人っていうのは、はい、まあ、8割9割方ですね、やっぱり自分の店を持ちたいと、こういう目標で頑張ってる人間が多いと思うんですよ。ですからそのやっぱりただその独立にあたってですね、まあやれる状況にある人、やれない状況にある人というのが、まあ、いらっしゃるわけで、まあ、私なんか本当運が良くてですね、まあ、この時32歳だったんですよね。開店させていただきましたけれども、まあ、それは本当ケースバイケースでですね、まあ、独立したくてもできない人が まあ、たくさんいるんでね、まあ、なんとも
その資金とかね、
そういう、もうそういうのも含めてですね、
あと何だろうな、嫁さんとかその家族の賛成反対とかもあるでしょうしね。
そうなんですよ、
まあ、それらが全部こう、まあ、OK になるというか、でもまあ、ある程度 OK な部分があってぶっちぎっちゃうみたいなところもあるんだろうけども、
はい、
まあ、でもそういう意味ではその先週から、ね、お聞きをした山中さんの、
はい、
世田谷で生まれて育って、
はい、
でずっと農家で自宅があってっていうところからすると、
はい、
その自分でお蕎麦屋さんをやってみようっていうのは、
はい、
冒険ですよね。
まあ、そうだと思いますね。
ってもうでもこう不安がよぎるじゃないですか。仮に自分 の, その腕の自信があっても、はい、お客が来なかったらどうしようとか、それは 思わなかったですか、その当時は。
いや今でも思ってますよね。やっぱりですね、
怖い、怖いですよ ね, もね
怖いですね、うん、でその怖さっていうのは、うん、なんか知らないですけど、まあ、今6年目に突入したんですけれども、なんかだんだん年々それが強くなっていくと言いますか、やっぱりオープンした時は篠田さんおっしゃったように、まあ、要はイケイケなわけですよね。なんとかなんだろうぐらいな思いだったんですけど、だんだん年々、まあ、例えば、ね、お客様いらっしゃらない時も当然あるわけで、
まあ、日によってとか ねありますよね。どんなに美味しくってもそれはもう日によってありますよね、
まあ、大丈夫なんだろうかとか、まあ、当然思いますよね、
でね、こう自分でやってることでももしかするとお客さんからするとなんか味が変わったとか言われちゃったりすると怖いじゃないですか。
はい、それは本当怖いですね。
で、まあ、それにしてもですよ、2004年にオープンしてでも6年目、オープンして最初から割とお客さんがっと来た感じですかね。
まあ、どうでしょうか。正直3年はちょっと厳しいかったですね、はい、
口コミになるまでが結構きつかったという感じですか。
そうですね。
なんか割とマーケティング的にチラシ巻いたりとか、はいはい、ウェブで発信したりとかそういうことやってたんですか。
やんなかったんですよ、まあ、やっぱりまあ、私の変なこだ その辺はこだわりなんですけれども、はい、こんなご時世だからこそ、まあ、口コミが一番だろうみたいな、正直そういうのがありましてですね、まあ、でも最後にはっていうか今もそうなんですけど、インターネットを見、まあ、個人のブログを見て来たよとかですね、まあ、なんですか、食べログとかありますよね。
評価されますよね。そうです
ね、ああいうのを見てきたっていう人が大半なんですけれども、ただ最初の3年でそれをやらなかったっていうのは、まあ、逆に、まあ、今となってみればですけど、まあ、まあ僕的には良かったなと思ってるんですけどね。
自信につながって本物の口コミが、
そうですね、
こうネット、まあ、僕らも、ね、仕事でネットってやってますけど、はい、その中身が伴わないとひたすらこう膨張に向かうんですよね。膨張に向かって結局膨らんだけども、やっぱりその人の実力に合ったものでしかこう収まらないんで、最終的にはそういう意味では、まあ、来た膨張ではなくちゃんと本質的に広がったって形になるのが一番いいんでしょうね。まあ、でも、ね、今ではその食べログ経由で、山中さん道路に来て、
はい、
食べて美味しいということでリピートにつながるわけじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、多くの方がリピートされてますよね。
だと思います、まあ、私の、まあ、信条として、やっぱりリピーターをつけるべく、まあ、なんですか、接客ですとか、あと料理の内容ですとか、まあ、後輩の人間なんかにもね、いかにお客様の顔を覚えてね、その時オーダーしてもらった料理を覚えて、次にいかに声をかけるかっていうのはすごく大事なことだと思うのでね、その辺は やりなよとは、まあね、自分に言い聞かせるためにもよく後輩にも言うんですけど、
天ぷらを修行しました、
はい、
でお蕎麦の修行もしました、
はい、
でそこから、
はい、
自分もお店を持ちました、
はい、
でまあ数年ねお客さんとの関わりの中で不安があったりというところで、お蕎麦や天ぷらの味は進化というか変化はしたんですか。
どうですかね、
ま、改良、自分の中で改良しようと思ってこう意識的になんか変えたりとかしたんですか。
改良はですね、まあ、改良っていうかやっぱり進化は、まあ、退化してたら困っちゃうんですけど進化するように日々頑張ってはいるんですが、
ほらもうそこまでの達人になっちゃうとね、
はい、
僕の味は自信があるからってことで、いかにこの味を維持させるかって思ってやってるのか、
はい、
それとももうちょっとこの味をもっと良くしようと思っていろいろ変えてっていう気持ちなのか、どっちなんですかね。
いや僕はですね、まあ、よく 言うじゃないですか、チャンピオンになっちゃうと、防衛していくのが難しいとか言いますよね。守りのね、守り、僕は守っちゃいけないと思ってるので、その辺は常に攻める体制でね、
攻めのそばを打ってるぜと。
そうですね、
いいですね。
そうしないと、まあダメってことないんでしょうけどね、まあ、自分がダメになっちゃう気がしちゃうんですよね、
でも蕎麦のこだわりってそれこそその蕎麦の打ち方とかもそうですけど、はい、その日の気候とかでも変わりますよね。
そうですね、
湿度とか、とあとやっぱ蕎麦粉 の原産地とかの選び方もまたあれですか。
こだわりというか、散々偉そうなこと言ってるんですけど、そんなに原産地にはこだわってないのです、
はい、割とね、蕎麦粉をこう売ってる専門店の中で北海道産なの何産なの結構ありますよね、はいはいはい、でお店に言っても今日は北海道のですから、ね、はい、言われたりとか、あんま関係ねえよって感じですかね。
やっぱりですね、まあ、いくらいい材料を使っても、うん、使っても、うん、やっぱりそのいろんな、まあ、例えば技術ですとかね、うんうん、お客様に出すタイミングですとか、うんうん、まあ、ホールの人間の、うんうん、接客態度ですとかね、うんうん、まあ、そういうので全、うん、どんどん料理っていうのは狂ってきちゃうもんなんで、うんうん、まあ、その辺はそんなに、うんうん、まあ、関係ない関係ないって言ったら失礼ですけれども、
まあ、重視はそんなにしてないよと。
そうですね。
でそれでも皆さんからお客さんから美味しいねって評判になるってことは、
はい、
お客さんの持ってることと山中さんがやって、まあ、山中さんがチームとしてやってることは、はい、ピタッとこう合致してるんですかね。
そうですね、まあ、基本的には私とこの妻の、うん、まあ、2人体制っていうのが、まあ、基本的な営業体制なんですけれども、うんうん、まあ、その辺でね、まあ、何ですかね、まあ、今回そば、うん、天ぷらの達人として呼んでいただいたんですけど、うん、まあ、達人というよりはその、まあ、この、まあ、山中うなね山中の、うんうんうん、まあ、店主として、うん、いただいたという方がですね、まあ、しっくり私としてはしっくりくるんですけど、
大丈夫です。達人はね、僕らの言うコンセプトはね、いやいや、達人は完成された人じゃないですから。
そうですか。
今でもチャレンジしてますっていうそういう人だと思うんで、まあ、もちろんね、達人的に美味しくて経も頑張っていらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、そのチャレンジャーっぷりがいいじゃないですか。まあ、人生チャレンジですから、
はい、
であとやっぱりね、僕気になるのはその奥様が、
はい、
仕事のことを理解されてる、
はい、
で、まあ、お店の要するに従業員というか、はい、まあ、パートナーシップを持ってビジネスの、ね、仲間としてやっていらっしゃる部分と、
はい、
夫婦は夫婦じゃないですか、
はい、
で家の中もお店も全部ごちゃ混ぜになっちゃっちゃったりするんじゃないかなと思うんですよね。
まあね、そうですね、その部分はですね、本当にごっちゃっちゃにならないように気をつけている部分と、やっぱりですね、その辺をわざと見せた方がいい時とやっぱそれをうまく使い分けてですね、まあ、営業に臨んでいるんですけれども、
嫁去年までは新妻だったカオリンとしてはどうですか、ね、嫁さんとその仕事の関係ね、仮に一緒に仕事をこうやってたりすると、
うんうんうん、どうなんでしょうね。その職人なんで、山中さんはずっと修行してきて、多分奥さんはね、修行されてないので、多分接客の方がメインなんでしょうかね。どちらかというと、ね、
は
い、
奥さんがそば打ってらっしゃる
そうそうなんですけど、そう考えるとやっぱりそこに見えない部分、私では分からない部分というのが多々あると思うので、はい、そこはきっと踏み入れないだろうなっていうことと、ただ接客に関してはもしね、プライドとかがあると、そういうところではこうぶつかり合うところもあるのかなとは思いますね。奥さんが考えている接客と、あれ、
どうですか、その辺はうまくコンセプト取れてますか。
そうですね、まあ、まあ、うちの店に関してはですけれども、まあ、私正直8割9割方かみさんのおかげで店できてると思ってるんで、いや、これ本心でそう思ってるので。
奥さん聞いてますか本当に言ってますよ
本当に、まあ、もちろんね、まあ、小さい子供がいるので、まあ、妻がその店に出ない時はアルバイトの人来てもらったりしてるんですけど、まあ、基本的に何か、まあ、何かあってもらっちゃ困るんですけど、何かあった時にはもう彼女と以外できないなぐらいに思っているので。
すごいです、
完
全なる二人三脚になってますもんね。そういう意味ではね、
そういう意味ではね、まあ、本当に重要な、はい、
信頼関係ですね。
お客さんにどんな気持ちになってほしいんですかね。
まあそうですね、うん、まあそば天ぷらね、うんうんうん、まあ、僕らプロとしてね、うん、やっぱり美味しいものをお客様に提供するっていうのは、うん、まあ、当たり前だと思ってるんですよ、うん、まあ、まずいって言われたら最後なんですけど、うん、まあ、それよりも、まあ、山中のね、うん、店に行こうよと、ふとした時に今日山中のとこ行ってちょっと喋りながらそば、うん、でも食いに行こうぜみたいな、うん、まあ、そんなような感じの、店作りをねしていけたらなと思ってるんですよ。別に、まあ、お茶だけ飲みに来てもらっても困っちゃうんですけどでもなんかそんなような山中に会いに行こうぜみたいな、なんかそんな風に思われたらすごい幸せかな。
なんか一見昔風のね頑固な編集にこう見えるんですけど、はい、実はそうじゃないよと、割とこうフランクにというかお酒も料理 もうその空間そのものを楽しんでほしいと。
そうですね、うんうん、そうです、もう山中の空間を楽しんでいただきたいと。
なるほど、
それはありますですね、
はい、ということでですね、もともとお聞きしたくて最後おそばがどんどん出てくると思ってよかったんですが残念ながらおそばは現地に食べに行きましょう、ということでですね、世田谷のうなね山中さん、店主であります山中博之さんが55番目だな、
55番目ですね、
殺人として2週にあたりご紹介しました。山中さん、また引き続き頑張ってください。
はい、
また遊びに行きますので、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
天ぷら付きのそばをよろしくお願いします。
はい、ご視聴よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
山中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
師匠の石井さんにお店に来てもらったことあるんですか？最初に来てもらって、
はい、来ていただきました。
どうでしたか？
まあ厨房をちょろっと見ていただいて、
はい、
お前あそこが汚いじゃないかって掃除しろって指摘されました。
やっぱりそういう時ってあれなんですかね、わざと褒めないというか、
なかなか
褒めない。
なんかでもこうタイムスリップして過去に戻るんですかね、さっとあの頃の。
さあ、もうそうですね、う
んうん、優しいことを言ってほしくないですよね、ある意味ね。
まあそうですよね、うん、
大師匠ですよね、
うん、まあ、大師匠ですね、
うん、はい、あと建物もこだわって作られたとかありますか？なんでもオープンキッチン。
あ、そうですね、やっぱりそのやっぱりそれは天ぷら屋時代の流れで勉強させてもらった感じでですね、
はい、
まあ、お客様とお話ししながら、うん、まあ、天ぷらもそばも出すというのが、うん、はい、
はい、はい、
ということでですね、
うなねに行くと、うん、
行くよこれから、
山中さんに会えると。あ、これから行くんですね。
今夜大丈夫ですか？言ってもらえますか？
はい、
そうですか。無理やり開けてもらって
大丈夫です。
奥さんなんかいい感じしなさいとかって怒られたりとかしね、
出前取るんで大丈夫です
やられた、ということでですね、夜が明けたら、お邪魔したいと思います、では山中さん、はい、またよろしくお願いします、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた来週。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？